ダイヤモンドサタデ
ー、皆さんこんにちは。土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。ラジオダイヤモンドサタデー第3週目パーソナリティのふみえです。この番組では週ごとに担当パーソナリティが変わり、さまざまなトピックスをお届けする情報バラエティ番組です。第3週目のボンシャンスでは、素敵な人や素敵なものが漏れてしまうのはもったいない、業界で有名な人や素敵な何かを目指して頑張っている人を取り上げた番組となっております。皆様に楽しんでいただきますよう、出演者スタッフ一同力を合わせて放送してまいりますので、本日もよろしくお願いします。改めましてパーソナリティのふみえです。今回もスタッフを務めていただく住田さんです。よろしくお願いします。
はい、住田和弘です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今回も前回引き続きえりこさんに出演していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
えりこさんの自己紹介改めてお願いいたします。
あ、はい、ゆにこと申します。シンガーソングライターとして活動させていただいてます。はい、あとは多次元移動を日頃しております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、前回に引き続きまたお話をしていただけるとのことで、住田さんよろしくお願いします。
はい、いわゆる都市伝説スピリチュアル界隈では、非常に話題になってるんですけど、ご存じない方は全くご存じないものとして、今スリーアイアトラスというですね、恒星間移動するある物体が太陽系に来てるんですけれども、これの挙動がですね、ちょっとあまりにも自然物としてはちょっとおかしいということで、いろいろこうその界隈では騒ぎになっているんですが、これ実はですね、その NASA をはじめとする宇宙を詳しく見ている人たちもあまりその公式の発表というのはされてない。それはなぜなのかみたいなことで、また都市伝説界隈がこうにぎわってくるんですが、そういったものというのはおそらく人工物だとして、普通にあるものだと私は思ってるんですね。それはなぜかというと、この地球上にもこれまで人工物いっぱいありますよね。例えばピラミッドとか、あれ人間が長年かけて作ったっていまだに信じてるとちょっとどうかしてんじゃないかと僕思うんですけど、無理だからで、無理なものがあるということは誰かが作ったんじゃないかなっていうことを考えた時に、別にスリーアイアトラスが誰かが作ったものが飛来してると考えても、別に自然の流れなのかなと僕は思ってます。でも、じゃあそれ目的は何なのかって言った時に、あれを見て、つまり我々以外の誰かがいるとした時にですね、みんなどう思うかが大事だと思うんですけど、そこでこう身構えてですね、これはやらなきゃやられるみたいなことを考えるのはもう愚かの骨頂だと私は思ってるんですね。で、これは多分宇宙のルールというのがあって、でそのあたりはユニコさんがちょっとお詳しいので、まずそこを聞いてみたいと思いますね。
は
い、
ユニコさんお願いします。
あ、はい、どのような、
はい、あれが何をこう我々にこう促してるというか、何を気づかせようとしているものなんでしょうか。
スリーアトラスに関してですか。はい、私自身 の体験としては、スリーアトラスにこうアクセスをさせていただいてて、で、その時にアクセスできた、方がいました。はい、でその方は、その種族の王子様で、お姿としては青い肌、
はい、
はい、で背もすごいスラッと高くて、で、そうですね、雰囲気としては、もう静けさと穏やかさと優しさと、そうですね、本当になんというか透き通る美しさというような雰囲気のお方でした。はい、
その方はそのユニコさんにどういったことをこうお話しかけてこられたんですか。
そうですね、彼が、お話ししてくださったことは、まず最初に 私自身の背中に自分でも気づいてたんですけど、私自身の背中にこう結構重たい黒い鉄のようなものがついていて、わ、重いなって思ってたんですね、その時。でそしたら彼が、あ、そのものは一人では取れないよってことで、で3つの言葉をおっしゃったんです。でその言葉に一つ一つこう色がついていて、で一つ一つの言葉をの意味を教えてくださったんですけど、最後の言葉が展開ですということを教えてくださって、でその瞬間3つの言葉をおっしゃってくださった後に、私に前世の、私前世も、覚えてるだけでももうたくさんあるんですけど、そんな中でも、一番苦しかった前世の記憶がバッと戻ったんですね。でその時の苦しみ悲しみというものが、私の潜在意識の奥にしまい込みすぎて、鉄のような重みとして背中についてるってことを自分が理解して、で彼がその3つの言葉をおっしゃってくださった瞬間、その鉄の塊の重みがバッて取れたんですよ、
うん、
はい、それでもう本当に涙が溢れて、もうずっと泣いてましたね。いろんな意味での感動でずっと泣いてたんですけど、でその後に彼が、ね、その私が泣いてる中でも静かに、今皆さん人間は進化過程ですということをおっしゃっていまして、で進化のお手伝いをしに来ています。で私の場合は、そういう、ね、昔の悲しみを背負っているので、その一人では抱えきれないこういう思い悲しみだったりを、外して、そして進化していきましょうねって私にお伝えしてくださったんです。なので彼は、多分それぞれ、多分お悩みが違うと思うんですよ。なので彼はそうやって、これから皆様のところに進化される方のところに、何でしょうか、お手伝いに行きますよという思いは伝えてくださいました。
その進化というのは、
はい、
その魂という心の部分のことでしょうか、は
い、そうですね、そういうことですよね。いわゆる、私の体験からのお話になりますが、やっぱり悲しみとかそういう、他にも感情ありますけれども、そういう重いマイナスな、そういうものを背負っている状態だと、やはり多分それを通じた次の人生がまた来ちゃうじゃないですか、
解消しないとずっと抱え続けちゃうってことですよね。
そう、抱え続けて違う形で経験したり、背負ったままだと多分上がりきれないというか、ちょっと上がるにもすごい時間かかる可能性もありますし、それを取ってくださったことによって、いわゆるその見える世界がバッと、もう私はもう次の日から変わったんですよね。はい、なのでそういう意味でこう見える世界が変わるという意味で、軽やかに、明るくこう生きていくってことが、楽しく、そんなすごいジャンプっていう進化っていうよりも、そういう進化なんではないかっていう感じもしますけど、人それぞれ違うと思いますけれどもね。
すごい取ってくれるっていうのはありがたいですよね。それって誰にもチャンスはないような気がするんですけど、なんか巡り合わないじゃないですか、その王子様にも。だったらそういうような経験をしたことない人が、そう王子様に会えたりとか、会えるのは難しいと思うんですけど、そうじゃなくても、その自分が背負っているもの、気づかないものを取ってくれる人に出会えるっていうのはあるんですかね。
そうですね、その青い王子様がこうまずいらっしゃるってことをこう認識されて、でなんかもうそれだけで彼と通信すると思うんですよ、認識された瞬間で。もう彼も多分それにお気づきになると思うので、そこでお会いしたいっていうお気持ちをお伝えしたり、あとは、そこですよね、やっぱり気持ちの強さだったりとかで、多分もう必ず 気持ちは向こうに届くと思う、届きますと思いますので、はい、そこが一番大事かなと思いますね。まあ、私がやった手法というのもあるんですけど、まあ、これはちょっとどうですか、お話。
ぜひ、すごいなと思いましたもん、私。
まあ、私がやった手法は、水を使ったやり方をやったんですね。こっち側に、まあ、水をコップを2つ用意して1つのコップに水を入れておきます。でこっちは現在の自分というふうに認識しておいて、でこっちの空っぽのコップには、まあ青い王子様高次元の方々にお会いする私っていうふうに、まあ、私は書いたんですけれども、そういうふうになりたい自分というのを書くんですね。そうすると水っていうのは記憶する力がありますので、その書くとそこに水にその情報が、含まれます。例えばその情報をこう水に喋りかけても同じ効果があるので、それでもいいかと思うんですけど、それをやりますね。ここに、そうやって水を入れる前なんでまず書いてありますね。でこっちが今の自分で、なりたい自分に対してこう水をこう入れて、自分がこっちへ移動するという意識でこう入れるんですよ。でそうするとこっちの側にその書いた情報が水が記憶します。はい。で、書かない場合は、まあ、水に直接お話しかけて情報が記憶されます。でこの水を、飲みます。はい。そうするとその書いた情報が自分の中に体内に入ることによって、その自分に変わるという現象が起きると言われてるんですよね。でそれをやったその夜に、私は青い王子様にお会いすることができました。
すごい。その方法をさっき聞かせていただいたんですけど、それで会えたってすごいなと。それまでね、2週間なかなか会えなくてとお話を伺ってたので。
はい、そうなんです。その方法で会えることができましたね。はい。
まあ、私自身がそうで、これ聞いてる多くの方もそうだと思うんですけど、まあ、今のお話はやっぱりユニコさんが特別な能力をお持ちだからとかで、自分にはできないみたいなことをやっぱり考えがちだと思うんですけれども、どうでしょう、その人間やっぱり生まれてくるときに、まあ、記憶を消されてきてるじゃないですか。
はい。
で今ユニコさんは記憶、その過去生の記憶っていうのは、これも思い出されたっていうことですか？
そうですね、過去の記憶はある時からちょっとずつ戻ってくるようになって、でここ最近そのスルイアーアトレスが宇宙、私たちの太陽系に入ってから、もう一気にダダダダダダダって、もう毎日のように前世の記憶が蘇るようになって、こんなにもあるのか、地球外の他の、時空間での前世の記憶も含めて、もうすごい数を生きてきたんだなっていうのを。
やっぱりこのスリーアトラス出現に合わせて、
はい、
やっぱりその多くの人が気づき目覚めっていうことをやっぱり体感してるのかなっていうふうに思っていて。
そうですね。
それはでもやっぱり個人差が当然ある。
ありますね。
ユニコさんのようにもうある水準まで達してる人は、その一気に加速的にこう、そういった魂の成長が促進されるっていうこともあるでしょうけれども、その我々多くがその記憶を消されて生まれてきている人が、その我々は何のために生まれてきたのか、それもですね、だからその自分で選んで生まれてきてるじゃないですか。
そうですね。
でそれにみんな気づいてない。
まあそうでしょうね。やはりね、記憶がない上にあまりにも苦しい経験をされている方々だったりすると、私、ね、が自分でこんな人生選ぶわけないでしょって思うとのは、もうすごく気持ちが分かります。
でも自分が選んでこの時代、それからこの環境っていうものに、こう今回の魂は、まあ、物質化してるわけですよね。
そういうことですね。
でここがポイントなんですけども、選んでるということはその他の時代も選べたわけですよね。
そうですね、まあ、あの選べますよね、
はい、これ聞いてる人ピンとこないと思う。その時間がね、その不可逆的なものだということをやっぱり僕ら学校でも習ってるじゃないですか。でも本当の時間というのは同時に存在していて、その、まあ、どこかを我々が選んで、まあ、生まれてきているとするのであれば、例えば私なんかもその例えば石器時代に生まれることもできたのかもしれないし、あるいはもっと高度な文明が発達した時代に生まれることもできたのかもしれない。でも今を選んだのはなぜなのかということを自分で自分なりにやっぱり考えると、まあ、今まさに起こっているこの魂の進化目覚めですか、これをやっぱりそのこうやって多くの方に伝える助けになるために自分は生まれてきたのかなということにやっぱり気づくわけですよ。でそういったことがその一人一人が気づいて、自らの魂とは何か、自らの成長とは何か、この宇宙とは何かっていうものにやっぱり興味関心を持つことが魂の成長にまあ欠かせないというか、それが近道ですよね。
そうですね、やはりそう思います。心、自分の、ね、ご自身の心に分からなかったら聞いてみて、でそれでなんかあの興味があることで、宇宙のこととか、その真実、おっしゃってたその真実のこの今起きていることとかにあの興味を向けていくことで扉が開いていくかなと思います。でももうすでにね、ご覧になっている皆様は興味がね終わりです。こちらに いらっしゃってるかと思いますのでね、うん、もうすでに
でもねこれ、まあ、難しいといえば難しい、まあ、あの修行でもあるので難しいなと思うのは、例えば今もですね、はい、まああのまあ、界隈にやっぱりあのインバウンドの方が結構いらっしゃるわけですよ、まあ、あの今時間はちょっと朝で人通りは少ないんですけど、まあ、ほぼインバウンドの方がいらっしゃって、でまあ、ふらふら歩いてるんですよ僕の前を、スマホを見ながらですね、まあ、真っ直ぐ歩けよってこう思うんですけど、まあ、そこはそこで愛を持って、まあ、しょうがねえかとっていうのはなかなか思えない瞬間もまああるんですよ、まあ、あるんですけれども、あのその瞬間は仕方がないとしても、
はい
ね、その後にハッとこう気づいてやっぱ違いを認めるというか、はい、それでいいんですよね。
そうですね、
だからその何でしょう、聖人君子になれっていうわけじゃなくて、
はい、
そのまあ違いを認める、そのやっぱり敵意を持たない、憎しみを持たない、自分を愛するみたいなことをこう、
う
ん、日々やっていくということですか。
そうですよね、本当そうですよね
でも自分を愛するってことはなかなかそのできない、特に日本人にはよくそういうこの要はあの自己評価の低い方とか、まあ、いるのかなと思うんですけど、うん、そういう方に何かアドバイスってございますかね。
そうですね、アドバイスとしては一番簡単な方法ですけれども、自分の、ご自身大切にされるとき、なんだろう、自分のか体から褒めていくのはいいかなと思います。今日もおててさんありがとう、体さんありがとう、歩いてくれて足さんありがとう、ね、いろいろ考えてくれてありがとう、頭よしよししちゃっても大丈夫ですね、これすごいですよ、こういう感じで自分ありがとうって、こういろいろ体のパーツに話しかけてあげていくといいと思います。体のパーツもね、やっぱり細胞さんも皆さん意識を持ってらっしゃるので、内臓さんだったりとか股関機能さんたちとかも全て皆さん意識持っているので、お話しかけてあげるとすごい喜んで体調も良くなりますので、そういう形で始めていただいて、なんか体がなんか変化っていうのを楽しんでいただけたらなと思います。
まあ、そこからこう発展して他者に対する感謝っていうのも、まあ、自然と生まれてくるのかなと思っていて。
そうですね、
本当に些細なことでもやっぱり人に対して感謝をする、 ものに対して感謝をする。でこれが量子力学の世界では、そういった感謝の気持ちが、まあ、世界を作り上げるとなると、みんながそういう気持ちを持つと非常にこう宇宙的にいうところの、その愛と平和の世界が出来上がるのかなと思ってはいるんですが、まあ今ね戦争したり、
はい、
まあ現実的にはやっぱりあるじゃないですか、はい、ああいうのっていうのはその宇宙の、まあ、レベルというか宇宙の常識からするともう愚かなことなんですよね。
そうですね、そうですね、
同じ人間同士が。
悲しいですよね。
これは本当に悲しいことなので、まあ、ただそういうことが例えば今回のスリアアトラスのように、うん、全く我々の英知では解決できないものが例えば飛んできた時に、
はい、
そこでじゃあどう判断するのか結構大事だと思うんですけど、うん、まあ、だからそういうものがその宇宙の中にはいるよって、まあ、いるの当然だと思うんですけど、
うん、
まあ、いるとなった時にその我々 の, そのやってることがその愚かなことで、
はい、
もっと広くこの愛と平和の気持ちで日々を生きていくっていうことが、この宇宙の中での何でしょう、その摂理というか、それにのっとってるわけですよね。
そうですね、はい、
ということで、それをこうやっぱりあのもうユニコさんは小さい頃からそういうことにやっぱり気づかれてたんですか？
小さい頃はそんなこういう感覚では気づいてはなかったですね、
うん、
はい。
どのあたりからそれが気づかれたんでしょうか？
人間がいわゆるこの肉体が人間そのものだっていうことではないということは若いうちに気づきました。それを気づかさせていただいて、なんかこの前の番組でお話しさせていただいた時の体験で、肉体を離れる幽体離脱っていう経験をした時に、うん、あ、肉体はまあ分かりやすく言うと入れ物を来るんで、うん、それにこっちが本体ですよね、
うん、
だこっちが私たち、私たちは永遠で無限の存在で、一時的にここにポンと入っているという仕組みなんだなっていうのは早い段階で、はい、気づきました。
ここですね、一番大きなポイントですけど、本当にあの肉体をもってして生活しているこの現実世界、
はい、
この現実世界は現実世界として存在しているんですが、
はい、
それが全てではないということですよね。
そうですね、本当に全てではないですね。やはりどっちかというと逆ですよね。こっちが全てでこっちはちょっと、うん、まあ、本当一時的なことなので、はい、と私は思っているんですけどね。
ただやっぱり我々記憶をなくされているので、はい、そのこっちが全てっていうところになかなかこうまあ、ピンとこないというか。
ああ、そうですよね、う
ん、それをこう受け入れることがこの、まあ、難しいと思うんですけれども、本当に今回のこのスリアアトラスを契機にですね、
はい、
これ本当に気づきの機会を与えられているのではないかなというふうに、まあ、強く感じますので、まあ、それによって本当のその、自分というものをやっぱり、見つめ直すいい機会が来たのかなというふうに私は感じてます。
そうですね、はい、
それでよろしいですか？
はい
本当に何でしょう、聞いている方によっては、まあ、こいつ何荒唐無稽な話をしとるんだっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう多くの方がやっぱり気づき始めているというか、特にその私のような古い昭和の生まれの人間からすると、これ俯瞰してみるとやっぱりその生まれてくる子どもたちの魂レベルもどんどん上がってると思うんですよ。
そうですね、
うん、だからその全体的にそれがこう広がってきていることをもう日々実感しているので、うん、まあ、この機会にこのすごくこう三次元的ではない、もっとその次元というのはもうもっといっぱいある、 でそれは何かっていうことは、まあ、概念として分からなくても僕はいいと思うんですけど、
はい、
それをこう、まあ、見つめ直していく、そのきっかけとなるのが自分に対する感謝。
あ、そうですね、感謝の気持ちは本当に素晴らしくいいと思うんです。私、
自分を大切にする、自分を愛するということが全ての基本ですか。
本当にそう思います。はい、本当にそう思います。
皆さん、そのこの自分をまず好きになる、自分を愛する、自分が喜ぶことをする、これ毎日できることだと思いますので、これを本当に心がけていただければなと思って思いますね。
本当そう思います。自分が気分がいいと勝手にね、こう波動も上がりますし、で勝手にね周りも楽しく、楽しい気持ちにもね、させるというか、ね、なるじゃないですか、雰囲気的に、うん、なのでやっぱそういう意味でも、ね、楽しくですね
ありがとうございます。
すいません、なんかね、ちょっと
ありがとうございます、うんうん、さっき外国に友人の方がいらっしゃって、うん、話をお伺いしたんですけど、その話を少しだけ聞いてもいいですか。
え、これはどうなんでしょうかちょっとこれは
言わない方がいい。
これはちょっとね、そうですね、これはちょっと、
あ、なるほど、うん、了解です、ありがとうございます。
はい、
はい、
まあまあ、ちょっと触りだけお話ししてしまうと、やっぱり前回ユニコさんから伺った、やっぱりその我々人間以外のですね人が、まあ、この地球上にはいると、普通にいるというお話なんですけれども、これちょっと お話できる話とできない話がね。
そうですね、ちょっとありますよね
はい、まああるのかなと思うんですけれども、だからといって別にね何か危害を加えられたりとか、いきなりその命を奪われたりとか してないわけなので、だからそういう人たちは別にその何か別の目的を持ってこう地球にいらっしゃってるようなので、ただそれは我々からは見分けがつかないんですが、ユニコさんは見分けられると
それがすごいなって思いましたね、
はい、すごいですね。
まず普通は見分けつかないはずなので、私は分かんないです、ちなみに。
全然分かんないです全然分かんないですが、今ちょっとお話しかけた、やめられた方々というのは、その特にアメリカにね多いというのはよく聞いて、うん、政治経済界なんかにもたくさんいるということはよく聞く話なので、いやー、いろんなで、その人たちの主張っていうのもまたね面白いですよね。
面白いですね、
はいはい、なので今見えている世界が全てではないよということはやっぱり肝に銘じていただいて、だからといって恐れてはいけません。それを僕ら知らない、気づかされなかっただけなので、そこに気づいたらばそれをこう広げていく、広げていくことが、あ、本当の自分と出会う道筋だと私は感じました。はい、そんなところでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ゆうこさん、今回もありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそありがとうございます。
はい、ではまた次回お会いしましょう、はい、バイバイ。いつもあなたはそばにいてくれ、息づいた心優しく溶かす、母親の強さと優しさに触れ、失ってたんだ。どうにかしてくれと必死に叫んだ。涙が頬を伝う。海と夜の街並み、吸い込まれそうになり、気づかせてくれたあなたをそっと見守る。
かけがえのない光になれると教えてくれ。